とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは高島加代子です。そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
今日のゲストの方はちょっとドキドキかもしれない
そうですね、あの NPO の組織を評価するという仕組みを作った団体さんでお世話になっている団体さんです。はい、今日楽しみです、
はい、ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしていきます。本日のゲストは公益財団法人日本非営利評価センター、村上かなかさん、公益財団法人日本非営利組織評価センター村上かなかさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうなかなかこのね、長い名称で、
はい、よく言われます
あのここではどういうことをされていらっしゃるのか、まず教えていただけますか。
はい、NPO などの非営利組織を外部の第三者が組織評価を行うということを行っているあのセンターになります。
はい、で、村上さんはここではどういうことをされていらっしゃるんですか。
はい、私自身もあの評価員として、評価をしたり、またその組織評価をした結果、信頼ある NPO を認証しているんですけれども、その認証制度、認証マークの広めるというあの広報も担当をしております。
はい、では、そのね、なかなか難しそうなところなんですけれども、はい、具体的にはどういうことなんだろうかというところを、まあ、改めて振り返りながら伺おうかと思うんですけれども、はい、そもそもこれはいつ頃どういうことで生まれたものなんでしょうか。
はい、そうですね、もともと始まりは京都、というふうに聞いております。はい、京都であの NPO をあの評価するというふうな仕組みが始まりまして、それがとってもいい仕組みだったので、まあ、全国で助成金を、助成金を配布している、まあ、日本財団だとか、まあ、そういった大きな助成財団が、これは全国でやろうというふうなことになりまして、東京に、拠点を移し、東京で全国規模の評価を行うということになりました。
はい、で実は京都コミュニティ放送も評価していただいて
認証を受けて、
認証を受けることができたということで
ありがとうございます
ありがとうございます。あのなかなかそのね、NPO 法人が認証を受ける必要がなぜあるんだろうかという、なんか割と自分たちで楽しみながら作ったっていうところもあるし、うん、もう必要に迫られて、もうあの助け合うために必要な作りましたってとこもあったりするんですけど、うん、そういうところへのなんかあのなぜ評価が必要かっていうところ。
そうですね、はい、まずあの始まったのが2016年に設立いたしまして、そして、認証制度自体は2018年度からあのやっています。でやっぱり始まった当初はあの NPO の方々からあのそういった声はたくさんいただきました。はい、やっぱりその行政だとか企業とかとは違うのに、いいことをやっているのにどうしてそういうふうに評価を受けなきゃいけないんだろうみたいな、はい、そういった声もたくさんいただきました。でもですね、まあ、やってみると結構好意的な意見が今は多くなってきました。というのもやっぱり NPO の方々って、まあ、自分たちがやられている活動をこう広く知っていただきたいっていうのがあると思うんですね。で広く知っていただくためにはやっぱりそれを応援する、この NPO はとっても信頼ができるよとか、とってもいい活動をしているよっていう応援団を 増やしていく、必要があると思うんですけども、やっぱりこういったあの評価を受けている、認証を受けていると、まあ、そういったあの応援しやすくなっていくんですよね。というのもあって、NPO の方々にとっても、評価を受けるのはだんだんといいことかもしれないなというのがあの、まあ、思ってきていただけているのかなというふうに思います。
確かに今なんかこういろんな NPO があって、それでどういうところかなっていうのをもう検索したりとかね、うん、することが多いでしょ、うんうん、でその時に、他のところからちゃんとこう認証されてて、すると安心ですよね。いろんなこう、うんうん、あの団体が ある中で、あ、ここは安心できるところだなっていう、うんうんうん、そういうのは確かにあるかなと思いますね、
うんうんうん、
そうですよ。なんか子育て支援をしている団体にを応援したいって時に調べるとたくさん出てくるわけですよね、うん、でその中にはすごいしっかりしてこうお金を託すに値するというか信頼できるところもあれば、うん、あのお金の管理もずさんでちょっとあの組織体制的にちょっとこれお金渡してちゃんと使ってくれるのかなっていう心配しちゃうような団体があったりって時に、うん、認証制度があると、うん、あ、それをこれを取ってるというか、その取ってるとかそういったことに、意欲的に、されているっていうところがあると、よし、じゃあ応援しようっていう行動に移しやすくなるっていうのは確かにあるのかなと思います。
はい、そうですね、あのおっしゃっていただいた通りのところがありまして、あのこちらの認証制度で何をチェックするかっていうと、まあ、大きくあの5つのポイントでチェックをしています。でそれがまず1つが寄付金の使途を報告しているということ、長期的に、計画に基づいて運営を行っていること、で労働管理を、法律に準拠していること、財務がまあ健全であること、不正を防止する仕組みがある、ということ、どれもあの欠かせないというか、あの、はい、外部の人からすると、
うん、
ここはあの抑えててほしいっていうものが多いのかなと思います、まあ、そこをあのちゃんとやってるよというのをあの社会にアピール、することで、まあ、寄付とかもしやすくなるのかなというふうに思いますね、うん。
そして、まあ、いろんな、ね、NPO があってたくさんの人員で、ね、やってらっしゃるところもあれば、うん、もうちょっとなかなかもう手一杯でやっているっていう方も多いと思うんですけども、うん、そういうところはもう最初から諦めるっていう感じになってしまうんですけど、うん、逆にそういうところにも何かこうアドバイスとかサポートとかあれば嬉しいんじゃないかなと私は思うんですけど。
そのあたりはそうですよね、うん、はい、あの年間200団体くらい評価するんですけれども、あの私自身も、やっぱりその職員を雇用されてる団体ってあんまり多くなかったりして、うん、あの自分で立ち上げて、そして自分で事務局もやって、うん、本当にあの忙しく、一人でやられてる団体さんも多いなというふうに思います、はい、でやっぱりそういう団体さんにこそあの受けてほしいと思っているところがあります。でどうしてかっていうと、まあ、やっぱり大きな団体はあのこれまでのノウハウとかも蓄積されていて何をやればいいかあの分かったりすると思うんですけれども、一人でやってると他の団体があのどういうことやってるのか分からなかったりするんですよね。であのこれで合ってるのかなとか法律違反じゃないかなとか、うん、良くないことしてないかなとかいろいろちょっとあの不安になってくるところもあると思うんですけど、それをあの JCNE、 あの私たちの団体短く言うと JCNE なんですけれども、こちらの評価を受けていただくと、まあ、最低限これはやってるから OK なのかっていうふうにちょっと安心したり、アドバイスもらって嬉しいっていうこともあの実際に声としてあの聞くことがあります。
ね、あの確かにこう京都コミュニティ放送このラジオカフェも、はい、あの認証を、ね、受けて、その時にいろいろ申請書類を出したりとかいうことを、うん、まあ、事務局でやる、うん、その中で、やっぱりこう改めて、振り返りながらきちっとできてるかどうかっていうところを振り返ることとともに、うん、あの分かってるつもりのところをきちっと次の世代にもつなげられるような、うこうあのデータ化していけるってい うそのきっかけに、なったのかなという、そういう意味でもすごく、
うんうんうんうん、
確かに第三者の方からきちっとねアドバイスいただけるっていうのはいいことかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね。あの私たち の, あの評価認証制度はあの更新時期がありまして、あの3年間経ったらもう1回受けなきゃいけないっていう仕組みになっているんですね。で、まあ、ちょっと3年経つと皆さん受けたことを忘れていったりとかして、はい、あの時アドバイスもらったけどあれなんか改善するの忘れてたねみたいなことがあるんですけど、あのそれをまあ3年、ごとに確認できるので、まあ、忘れなかったりとか、あとそのおっしゃっていただいたようにあの担当者が変わったりとか、新しい職員さん入られてもまずこ の, あの評価受けたら大体団体の内容は分かるねとか、はい、なんかそういうふうに引き継ぎに使っていただいてること、ところもありますね。
なるほど。ではあのここでねミュージックブレイクで、
はい、
今回は真鍋さんのセレクトでご紹介ください。
はい、はい、スピッツでスカーレットです、どうぞ。
はい、本日のゲストは、公益財団法人日本営利組織評価センターの村上佳奈花さんです。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では改めてもう一度ちょっとお伺いしたいんですけれども、この、あのセンターのお仕事の中身ですね。
はい、はい、ただいま
あの評価制度について、
はい、そうですね、はい、私たちの評価センターは2つの制度をあの評価運用しております。1つがベーシックガバナンスチェックという、こちらは本当にあの簡単な、本当にもう書類の準備さえ整えていただいたら1日であのお申し込みして、で1ヶ月後にあの結果が出るというとても簡単な評価制度がございます。でこちらが、今受けられているのが全国に354団体いらっしゃいます。でもう一つそれの、難しいバージョン、こちらがグッドガバナンス認証という認証制度になります。全国で58団体、おりまして、京都にも7団体、はい、認証団体がございます。私たち評価センターですね、あの書類と、書類のチェック、そして実際に現地に訪問をして、評価を行うということをあの重視しております。
なるほど。じゃあそれをなんか申請、ね、するにはどういうふうにしたらいいのかなと思いますけど、
はい、JCNE あの評価センターのウェブサイトから、お申し込みいただくことができます。今は普及期間でして、ベーシック、グッドガバナンス認証どちらもあの無料であのお申し込みいただけますので、はい、ぜひこの機会に NPO の皆様お申し込みをお待ちしております。
まあ、検索したらすぐ出てきますよね。
そうですね、はい、JCNE で、
あ、はい、はい、JCNE であの検索してみてください。
で、そういう、まあ、申請をしてで、はい、評価していただいたら、まあ、さっきね、あのいろんな人が安心されるということもありますけど、うんうんうん、そういう他にも何かメリットありますか？
あ、はい、認証マークを取られた団体には、例えばあの寄付を募集する際にクラウドファンディングの利用料が、割引になったりだとか、はい、あとアマゾンの物品寄付という仕組みがあるんですけれども、うん、あのそちらの審査が免除されたりとか、はい、まあ、そういったあの助成金やあの寄付を受ける際にいろいろなメリットがございます。うん、であのNPO を運営されていない一般の方々もですね、あの、うん、ぜひ認証マークがついている団体はあの安心して、応援できるということでですね、例えばこう寄付をしてみたりとか、はい、あのボランティアを応募してみたりとか、あの学生の方はちょっとインターンに行ってみようとか、うん、はい、まあ、そういったあの関わり方いろいろ、ございますので、ぜひあの認証団体のホームページなど、覗いてみてほしいなというふうに思います。
なるほど。そこに行ったら各団体のご紹介とかいうのも、まあ、認証を受けられたところのご紹介があるということなんですね。
はい、JCNE のウェブサイトに認証団体のリストと、あとベーシック、受けられた団体のリストがあの全部載っていますので、はい、そちらから、いろいろと気になる団体を探してみてください。
なるほど。なんかこう こういう分野でこういうなんか素晴らしいとこありますよみたいなちょっと内緒話っていうかラジオの話ラジオなので
ここだけの話
ラジオの話どんなか
、はい、そうですね、やっぱりその、子どもの支援をされている団体さんとかはとっても熱く評価の際にも語っていただいていて、こっちの方関西の方でいうと岡山のポケットサポートさんとか、うん、はい、病院で長期入院をしている子どもの、うん、学習だとか、うん、そういった支援をされている団体さんで、とっても今やられている活動を岡山だけじゃなくて、まあ、全国に広げようとされている団体さんだとか、うん、はい、とってもいい活動されているところがいっぱいあります、
うんね、なかなかね、この NPO の活動いいなは自分の主観とか、うん、自分の思いとこう共感してっていうので応援したいという気持ちになるんですけど、その組織はどうかっていう部分って、うん、やっぱり一般のメジャーは分からないですよね、うん、そこを代わりにセンターさんの方でやってくださって、ここの組織体制なら大丈夫ですよって言ってくれてるっていうのは、うん、寄付したい側からするとすごい情報、欲しい情報ですよね、うん、
で、なんかこういろんな方が評価されるっていうことなんですけど、うん、その評価委員っていう方々は、うん、一体どういう方が評価されるんだろうっていうのを気になるんですけど、
はい、そうですよね、はい、まずですね、この評価センターは行政とか企業 の運営している組織ではなく、本当に民間の、評価制度になります。で、評価する方々も普段から NPO の支援をされていたり、はい、京都 NPO センターさんのように、地域に根付いた活動をされている方々が NPO の評価もされています。あとはですね、グッドガバナンス認証を取得された NPO が今度は評価する側に回るという、認証を受けた団体の例えば事務局長さんとかが評価されてたりもしますね。
うん、ね、こう評価する人 NPO のこと何も知らないじゃないかってこう、うん、なってしまわないようにというか、うん、きちんと NPO の実情も知りながら、それでもこういう風にした方がいいよっていうアドバイスだったりとか、ここまでできてたらいいよっていう審査を してくれるっていうのは、評価受ける側からするしても納得できるというか、うん、ちゃんとこっち側の人が評価してくれてるって思ってもらいやすいですよね、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱり NPO 同士での交流に、まあ、そういうなるので、うん、アドバイスする方が実は気がつくことがあったりとか、うん、逆に、まあ、評価をされていて評価する視点だと、まあ、こういったことに気がつくのかとか、うん、なんかそういった風に評価するされるじゃなくて、お互いになんかこう気づきがあるっていう、うん、面白い仕組みかなというふうに思います、うんう
ん、まあ、そもそもそういうね、NPO 法人というもののこうきちっと評価をして、なんか社会的にも応援していこうというなんかそういう流れで生まれてきたのかなというふうに思うんですけれども、うんうん、そのこの NPO 法人の活動に対して、まあ、村上さん的にはどんなことを思ってらっしゃいます、
う
ん、
はい、そうですね、もともと私は東京で企業に勤めていまして、はい、そこで印刷会社だったので印刷をしていたんですけれども、そこで、まあ、例えばこういっぱいゴミが出てしまったりとかした時に環境破壊じゃないのかなとか、結構やっぱり社会に対して何かこう自分の考えがあった時とかにですね、まあ、それをこう仕事に生かすっていう風な、どうやったらできるんだろうと思った時に NPO で働いてみたいなと思いまして、こういった仕事に転職しました。
うん、なるほど、まあね、印刷会社でゴミが出るなっていうのでそれを何とかしようというね、そういう頑張ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけども、でも、そういう、ね、自分が気が付いてこう NPO に、ね、寄り添って一緒にやっていきたいという気持ちになられたという、うん、で村上さん実際にやってこられて、いろんな NPO を見ていかがですか。
う
ん、
はい、そうですね、やっぱりこんなにすごくいい活動してて、こんなにいい人たちがたくさんいるのに、どうしてもっと社会で 認知度が高くないんだろうってすごく思いますね。もっともっと知ってほしいって思います。やっぱり応援する側がもっと声を大きくしたりとか、あとやっぱりこういうふうに放送で取り上げられたりメディアに出たり、いろんな方法で NPO がもっと広がっていってほしいなというふうに思いますね。
いろんなこう社会課題に取り組んでいる、あの団体たくさんありますよね。まなべさんもよくねご相談とか受けてらっしゃるかもしれないですけど、はい、分野はかなり広いですね。
いやもう広いですね本当にいろんな活動が、
評価を受けてらっしゃるところでもいろんな団体があるので、分野的には広いですよね。
はい、そうですね。やっぱり子どもの、活動から、自然環境の保全をやっている NPO、障害者支援をしている NPO、 まちづくりしている NPO って本当に様々ですね。
これからもねやっぱりこう NPO の存在っていうのはもっと本当はね知られた方がいいというね話ですけど、大事な力を持っているのかなと思うんですけど、何かアドバイスとか何か一言ありますか？
はい、結構その NPO って自分たちの候補が苦手な団体さんがすごく多いんですよね。というのも活動をするのにとっても労力を割かれていて目の前のことで精一杯だから、その SNS とかやってる時間が取れなかったり、します。はい、でもやっぱりそういう例えば広報のボランティアを入ってもらったりとか、学生インターンに SNS を運用してもらうとか、なんかいろいろやりようがたくさんあって、そういうなんか応援団を増やして外部に開いていくということがNPO がもっと社会に知ってもらうきっかけになるんじゃないかなというふうに思います。
そういうところとこうどうつながっていったらいいかなっていうのもあるかもしれないんですけどそのあたりは真鍋さんどうですか？
でもさっき冒頭で村上さんおっしゃったような、NPO の活動の中にいろんなチャンネル作る、いろんな入ってこれる入り口を作っておくっていうことはすごく大事だなと思って、その学生のボランティアさんに、SNS 運用ちょっとお願いする、それで多分募集してもなかなか来ないと思うんですけど、何かイベントした時に参加者として来てくれた子をちょっと段階を踏んで、ボランティアとしてこう団体内部の人間としてというかで動かしてもらうまで持っていくとか、多分いろんなチャンネルとそれから関わり方のなんでしょうね、こう段階を作っておくっていう、そんな仕組みを NPO の中に持つということが大事なんだろうなと思ってます。どうですか？
本当にその通りですね。やっぱりその NPO ってなんかボランティアとか寄付とかなんか正会員になるとか、なんかいろんなチャンネルがあって本当に関わり方が多様なので、まずはちょっと気になった団体さんがあったら何かちょっとイベントに参加するっていうところから、なんか気づいたら徐々に、なんか職員になってたとか、はいはい、なんかそういうこともあるんじゃないかなという。
それよくあります
ね。そうですね。実際 NPO 入ってる人からするとその気づいたらいたっていう
内部の人間になってたみたいな、あると思いますね。
やっぱりそれだけこう重要な仕事っていうか意義のある、ね、仕事をされているので、じゃあこの先卒業してからもここで頑張ろうとか思われる方が多いのかなと思います。そういうところをねどんどんやっぱりこう応援していかれるっていうのは大事ですよね。いいお話を今日はね伺いました。で、ホームページでぜひチェックして今ならばいつぐらいまで大丈夫でしたっけね。
はい、有料化はそうですね、ちょっといいつからというふうな具体的には決まってないんですけれども、はい、今の期間は無料というふうにしております。
じゃあぜひ、応募していただきたいと思います。本日のゲストは公益財団法人日本非営利、組織評価センター村上佳奈花さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、コメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司でした。
はい、ナビゲーターは、U プロジェクト京都の高島佳代子でした。ではまた次回をお楽しみに。 この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの協働・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。